楽に込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしております。またこの番組は毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えする番組となっております。お相手は、
はい、平野翔造です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ね、つい先日私また富山に行ってきたんです。
ほうほう、ああそうなんですか、
はい、うん、またね、あの富山に行きますとね、なんていうんですか、本当にすごい自然に包まれて、なんか心豊かになって帰ってくるっていうような、
うん
うん、そんな、うん、感じになってね、思います、はいはい、うん、昨年のね11月にも、はい、キャンペーンで行かせていただいたんです、まあ、今回も、今回はねキャンペーンではなくイベントで呼んでいただいて行ったんですよ。うん、何ですか、行ったことあります？広野さん、富山。
富山行きましたよ。まあ何回か行きましたね。
本当に、うん、
はい、
なんかこういう自然でうわーってかくって、
あんまりそういうイメージはなかった。まあどこ行っても別に自然もある、どこ行ってもあるじゃん。別に千葉にもある。
いや、それがね、いやそうなんだけど、はい、どこ道をどこ走っても山に囲まれてるんですよ、
はい、
それでまた日本アルプスが見えるんですね、
はいはいはい、まあ、それはどこでも大体日本アプリ、まあ、名古屋からも見れますよ確かに。
いやでも近いんですよ、
はい、ああ近いという意味ね、はい、
そう近くて、この山の雄大さっていうかね、なんかそこにこう囲まれて、なんかすごく心本当豊かに、いやマネージャーは多分何も感じてなかったと思いますけども。
そうですかね、うんうん、
まあ、そんなことでね、いい、まあ、旅にもなりました。
あ、
ね、うん、でね、うん、富山と言いますとね、
はい、
あの昨年11月に行かせていただいたんですけども、ええ、その時によく有名な越中大原の町へ行ってきたんです、
はい、
今日はこのね越中大原ので歌で有名な風の盆恋歌をテーマにお話をさせていただければなと思っております。
私は行きましたね、そういえばね、風の盆、
そこも行きました、
お祭りに見てますよ私は。
あ、そうなんですか。
風の盆、
9月なんですよね。
そうです、そうです。たまたま偶然その日に富山でイベントがあったので連れてってもらったんですよね、夜に。
それで、
それでまあゾロゾロと歩いて、うん、まあさっと帰りましたけど、でまあ車が入れないんで、
うん、
えらい山道を歩かされたんですよ、
うん、
そのお祭りで車が入れないの、そこまで、
うんうん、
だから遠いところに車もいて、うん、テクテクテクテク歩かされたんで、もうそれだけがもう勘弁してくれっていう思いでしかないですね。まあお祭りはね、なんか目深にかまる棒、あの藁のね、あのなんていうの、帽子というかの
そう編み傘ね、
それがまあなんかすごい印象的なね、
まあ、ね、あんまりね、あの広野さんにね、なんかこう芸術的な、あの情緒あふれるようなそんなお話には多分あんまりならないと思います
ね。わっしょいわっしょいみたいな感じじゃなかったですね。ね、
まあまあとりあえず皆様にね、まずは聞いていただきましょう。
なるほどね。はい。
さあ今週の曲、風の盆恋歌をお届けしてまいります。それでは聞いてください。石川さゆりさんで風の盆恋歌。石川さゆりさんで風の盆恋歌聞いていただきました。私ねこの曲大好きだったんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
で以前ね小説も読みました。
お、
高橋修平さんのね、珍しい、珍し
いあんまり本を読むってイメージがないからね。
そんなことないんですよ、
あ、そうなんですか、
うん、まあでも本当にねこの小説を読んだ時に、まず見たこともないわけですよね、その時、うん、見たことないわけですよ、
はいはい、
小説だけですから、
はい、
でもなんだろ う、 こう情緒っていうものを何か感じて、
それ
で、あ、行ってみたいと、
あ、風の盆のやつをね、
ずっと思ってたんです、
う
ん、
はい、
なので今回はね11月に行かせていただける機会があった時に、これは本当に嬉しくてですね、まあ、こちらも取材をさせていただいて、
まあ、お祭りとは関係ない時期だね、11月だったらね、
そうです、
はい
はい、そうです、
じゃあ街を見たってことですね。
そうです、
うん、そうなんですか、
うん、まあまあ、この曲ね皆様ね、多分演歌を知ってる方はほとんど知ってる と思うんですけども、でももしかしたら知らない方もいらっしゃるかもしれない、
はい、そうですね、はい、うん、
この曲はね、あの1989年に発売をされたシングルになります。まあ、今は、ね、お話ししましたけども、9月開催のね、富山市で開催のおわら風の盆恋歌の、あ、盆恋、盆、風の盆のお祭りをテーマにしたご当地ソングになっております、はい、
あ、なるほどね。
で、まあ、この曲は第31回のね、日本レコード大賞の最優秀歌唱賞も取ってるんですよ。
ああ、なるほど。
で、またあの40回の NHK 紅白にも、出演されているんです。この曲でね、大トリを務められたそうです。
ああ、なるほど。
まあ、そんなことでね、かなりね、あの演歌ファンの方には、この石川さゆりさんといえば、まあ、皆さん石川さゆりさんといえば一般的に言えば天城越え、
はいはい、ね、
うん、でもなんかこう演歌好きっていうんですかね、の方にはこの風の盆こういう歌は外せない曲だと思います。
そうなんですか。あまり聞いたことないですね、私は。
まあいいです、あまり日野さんにはあまり求めませんのでね。まあね、この本当に、風の盆ですけどもね、おわら風の盆、はい、これは300年余り踊り続けられてるんですって、はい、これすごい歴史があるんですよ、まあ、愛鳥の中にね、優雅なこの趣をある踊り、
はい、
まあ、三味線と呼吸と太鼓の音に合わせて、うん、またあの編み笠をね、うん、深深とかかぶたの女性の、うんうんうん、
はいはい、
姿がまあ素敵なことでね、有名になってます、まあ、
そうですね、はい、
うん、それでいや興味なさそうに、
いやいやいや、
はい、はい、はいって言われてもなんか、
いやいやいや、いやいや、まあお祭りはね、なんかその静かな、ほらね、例えばねぶた祭りとかいう、そのダンとかダンダンダンとかというのとちょっと違いますもんね。静かな感じでしたね。
うん、だから
大人のお祭りって感じ。
まあ実際にだからそれを見たのは広野さんなんですよ。私はお祭りまで行ってないんですけども、それで
静かな祭りですよね、あれ。
静かなお祭り、
普通はほらあのダンホーラドンパンドンパンドンドンパンみたいな流れたりとかね。
確かにね。
あの太鼓と笛が出てるのが静かに踊る感じでしたね、うん、そういえば。
そうそうそう、だからそれを見て何か感じたりとかは素敵だなと。
いやまあなんかあのシックなお祭りだなというふうに なんかね、ずっと行列は時間になったらここで踊るっていうような感じでしたからね。
あ、そうね、よく、はい、まあね、例えばあのよさこい祭りとかもそんな感じですもんね。
あ、そうなんですかね、うんうんうんうん、だからまあ待ってね、待っててここでっていう、ずっと長い坂があるんでしょうね、うん、なんかね、昔のあれみたいな、あの街道みたいなね、そこで踊ったりとかしてましたかね。
そうですね、この町並みはその街道っていうかね、あの石畳坂って言ってね、
私もあったような気がします、はい、
うん、写真をね、私も撮ってきましたけども、これもね、昭和61年に日本の道100選に選ばれてるんですよ。
あそこはね、
そうなんです、うん、まあこれはね、なんだろう、これね、やっぱり行ってみないとわからないんですけども、はい、うん、こう古い町並み、
で、うん、私、まあ、夜だったんでね、行ったのが
ね、
全然昼間の風景が思い浮かばないけど、
分からないですかね、うん、はい、あ、全然そうですよね、石畳なんか夜では分からないですよね、きっとね、
分かんない、
でついでに行ったって感じですもんね。
そう思いついて思い立つったってね、まあ有名だからってね、風の盆ってなんだろうね、そもそも風の盆ってどういう意味なんですかね。
これね、
お盆を過ぎて風が吹くということかね。
お盆が過ぎて、
はい、風が吹きますよって、これからね冬になりますよっていう意味じゃないかなと思う
んまあね、なんかの風のお盆の名称の由来についてなんですけどね、
はい、
これは風鎮祭からともお盆行事からとも言われてるんですけども、これがねはっきりしたことはわからないそうなんですよね。
そうなんですか。まあ、だからお盆を過ぎると風が吹きますよってことですよ。
まあ結局まあそうかもしれないです、はい、まあ、それで風が吹くので、まあ、例えばね、農作業とか、うん、そういったことが、まあ、風で台風が多くてね、9月頃ですから、
はいはいはい、
ですので、まあ、そういったものを沈めるお祭りなのかもしれないですよね。
そうですね、はい、
うん、まあ、そうはとは言われているっていうことなんです、
はいはい、
まあ、この小説先ほど言いましたけど、広野さんは読んでないんですよね。
いや、広野さんね、どういう小説なんですか要は
これね、
何者なんですか、
何者、
うん、 冒険ものとか恋愛ものとか。
恋愛ものです。
あ、恋愛もの。うーん、
風の盆ってこれね、切ない、なんかの年齢がね、
はい、
結構いってる男女の、
男女が、はい、
うん、男女の恋、まあ、恋って言っても、うん、私の終わりなき恋みたいに、
ええ、
3日間だけ、この9月の、
ええ、
この小原のね、
ええ、
お祭りの3日間だけ仰せを重ねるという、
うん、なんでですか。
いや、いいんです、なんでですかって。いや、なんか急に突っ込むとね、雰囲気がなくなるんですよね。もう、
まあ、分かりました。じゃあ3日間、
うん、ね、学生時代なんかこう、まあ、好き同士だったらしいんですよ、この男女は。
はい、
うん、でも誤解だったんですって。
あ、お互いにすれ違いで、
うん、そう、お互いになんか好きな人がいるんだろうと思って別れてるんです。
うんうん、あ、なるほどね。
はい、でお互いがこうね、もう結婚したりとかしてるんですけども、偶然パリで再会するらしいんです。それでね、この小原で、はい、うん、この3日間、その土地でこの3日間だけ愛し合うという。
いや、だからなんでですかそれ。
え、なんでですかね。
いや、別に3日にこだわる必要ないんじゃないの。
え、3日にこだわる必要ない。いや、それが物語なんじゃないですか。それこそね、先週のなんだっけ、帽子の話だった
り。まあそうですけどね。あ、まあわかりました。じゃあ、そのだから要はそこの3日間に会いましょうねっていうことだってね。
そうです、
要はね。
それで、だからそういった2人の心情ですよ。
あ、なるほど、ね、
心情のまま、
うん、
その小原の、
ええ、
その踊りを見て。
あ、なるほどね。
うん、また街並みね、
うん、
そういう、まあ、昼間もいるわけですから3日間、はい、これは夜のお祭りなんですよね。
はいはい、そうですね。
うん、なんでその昼間はそういった街に歩いてとかね、
うん、
こう2人だけのそういう世界があるわけなんです、この物語
ね。うん、
で2人がね、行った、うん、まあ、小説に書かれてる舞台となってるね、喫茶店にも行かせていただいた。
そこの町にある喫茶店ですか。
そうなんです。
小説にも出てくるね。
出てくるんですよ。で、そこのね、おばさま、
ママじゃなくてママさんじゃなくて
ママさんでいいの。そう、おばさま、ママさんが結構面白い方でね、うちのマネージャーと二人で入って、ここはもしかして風の盆の、
はい、
の舞台となった喫茶店ですかって、
うんうんうん、
言ったら嫌な顔するんですよ。
嫌な顔する。へえ、なんで。
そうそうそう、
あ、何度もそうやって言われるのがもう、
そういうこと。
サインは勘弁してくれって感じだよね。
いや、サインはじゃなくても
関係ないけどね。
なんかね、やっぱりいろんな方がね、はい、来てね、ここはこうなんだってね、ああなんだ、あれはどうのこう、あらって話すようするらしいんですよ。
うんちくを述べるわけね、勝手に。
そう、そうするとね、うん、ここのママさんは高ぶりしてって思う。
あ、なるほどなるほど。
思うんだって。
それいろいろ小説のこととか、まあ、言って。
そう、
いいんじゃないね、別にね。
まあ面白い、ええ、でもそれがほら一人二人ならうんと思うけども、
あ、もう何人も来てね、
何人も来てね、
勝手なうんちくを述べて。
そうそうそう、それだから
何を言ってるんだ。
冷たかったの最初、このまま。
あ、そうなんだ。
何を言ってるんだ、ね、
また変なうんちく野郎が来やがったと。
そう、うん、で私はね、逆にほら、まあ小説、まあ、1回しかちょっと読んでないんですけども、
ええ、
あ、こう途中知ったかぶりはできないし、ちゃんとまだ全部覚えてなかったしね、
ええ、
ところどころで。でうちのマネージャーは読んでないから、
うん、
あ、そういうママだから、
うん、
これは正直に、
うん、
僕は読んでませんって言って、
はい、
教えてくださいって言ってたの。それが良かったみたいで。
あ、そうなんですか。
うん、そのママさんで、ね、逆にいろいろ話してくれたんです。
結局話好きだったってことだよね、実際は。
そうそうそう、
ちょっと、うん、
でそういう愚痴も聞けてね、なんかそれも面白かったんですけどね、
まあまあいろんな観光客がそのね、小説の舞台だから訪ねてくるしね。
そうなんですよ。
なるほどね。
ここがあそこでどうの、そこの席がどうのこうのだったとかね。っていうのが あって、もう本当にこのママさん、一度ね、皆さん行ってみてください。
あ、なるほどね。
結構面白いなと思いました。もううちのマネージャーのおかげでね、逆に、話をしやすくなったのでね。
あ、なるほどね、うん、
僕読んだことないんですけども、これ取材で来たんです
よ、まあ、読みたいとも思いませんみたいなね。
またそんな。まあ、でもね、そのそうやってお話ししていましたらね、
はい、
こうなんだろう、こう小説のサイン、小説にね、高橋修さんがね、
はい、
書かれたその表紙に裏にサイン書かれたものがあったんですけど、それを 見せてもらったんですよ。
いいじゃないですかね。
わざわざね、わざわざ頼んでもないのに
要は見せびらかしかったからママもどうだと言わんばかりにどうだざまあみろと、俺はすごい、私はすごいんだと。
まあなんか、はい、まあそんなね、ちょっと面白かったなと。そう、確かに ね、まあそこの石畳をね、うん、歩いていたら、うん、まあ誰もいなかったわけです。
いや、平日だったのかな。観光地だからすごい人だかりでしょ。
いやいや、それがね、でもね、ほとんどいなかったんですよ。
ほとんどいない。
これはね、ちょっと曜日をね、曜日 何曜日に行ったか忘れてしまいましたけど、ね、うん、誰もいなかったの。
誰もいない。
だってほら、観光地ってこうやっぱこのお祭りの時に、うん、皆さん行かれると思う。
お祭りの時だけたくさん来てもね、困るんじゃないですかね。
うん、多分ね、うん、そういうことなんだと思う。
普段からいないと、人がね。
うん、でもだから、でもね、そのおかげで、だからこの石畳のね、この道をこう歩いて、
風情よく、
うん、風情もね、感じさせていただいて、これは本当に良かったの。でね、また水の音が聞こえるんですよ。ちょろちょろちょろちょろちょろ。
水路があってね。
これその、うん、道の脇にね、水が流れる、この水路がずっと流れてる。だから水の町とも言われてるらしいんです。
すごいですね、うん。
でね、そうしますとね、そこに住んでるおじさんと会ったんですよ。
おじさん、住人の人とね、
はいはい、そうなのでね、この住人とにちょっと話をね、
聞いたわけですね。
してみて、はい、そう話を聞いてね、そしたら、うん、このお祭りでほら、もうすごい人でしょ、踊りの、はい、踊り手さんたちもいっぱいで、はい、うん、でね、代々続いてるわけですからね、うんうん、それが今は、うん、踊り手がいなくなってるんですって。みんな町を離れて
る、仮装もあって、
はいはい、そうなので、こういってお祭りが来るときは、うん、踊り手さんを借りてくるって言うんですよね。
まあ、でも子供とかはわっしょいで、ああそういう感じのお祭りじゃないからね。
じゃないから、うん、でまたほら踊れる人がいなくなってきてるわけです。
あら、まあそりゃあかもね、
うん、なので、まあ、そういったところではね、なんかこう、うん、まあ、ちょっと苦労されてる部分もあるとは感じのお話をしてたんですよ。
あ、なるほどね。
まあ、それでもね、うん、先ほどのね、はい、喫茶店のママさん、はい、あ、ちょっとそこら辺を聞いてみたら、はい、もう全然そんな逆のこと言ってましたよ。
あ、そうなんですか。
だから多分やっぱりこの町はこう、なんていうの、まあ、このママさんが、うん、やはりさっきひろさんが言ったように、私は何でも知ってるじゃないけども、私に聞いててねぐらいけども、まあ、そういった感じで、この町はいいのよ、いっぱいそんなことないわよ、踊れていっぱいいるわよという話をされてたのね。でも多分実際にはやっぱり少なくなってる気はしますよ。あ、まあ、現実的な、
平日には人がいないと、
いないし、うん、でだってそのためにね、ずっと住んでられなくなってきてんじゃないですかね、まあ、今の若者は。
そりゃそうかもしれませんね。
まあ、まあ、でもね、うん、先ほど若者がいなくなったっていうね、はい、話をしましたけども、それでもね、はい、もう一箇所、はい、喫茶店寄ったんですよ。へー。その場所はね、2016年4月にオープンしたばかりでね、越中八尾ベース大八つという、
おやつってね、
アルファベットで書くんですけど、これがね、若者が経営してるんです。まあ、少し不思議な旅の宿をコンセプトにね。
じゃあホテルみたいな、旅館みたいになってるね。
そう、なんか酒蔵だったんですけども、それを改築して、まあ、泊まる、遊ぶ、交流するっていう、機能を持った観光拠点になってる。今人気がね、急上昇中らしいですよ。
へ、
うん、なのでこう本当そこ町の喫茶店も、うん、入らせていただいて飲みましたけどね、ーコーヒーを飲ませていただきましたけど、よかったんですよ本当に。またほら和風の着物のね、和柄のものがあったりだとか、あ、これ一生懸命やってるなと。でまたコーヒーもね、オリジナルのブレンドを作って、うん、提供していたりとね、まあ、こちらも写真も撮って、うんうん、インタビュー記事には載せましたけどね、うんうん、まあ、そんなことでね、ぜひとも、これは時期が違ってもいいかなと思います。
あ、時期外れに行っても、
そういうことです。9月じゃなくても。
いやいや、何を見るんですか基本的に。
いや、この風情を感じてほしい。お祭りだと、はい、お祭りのこの、まあ、風の棒のね、まあ、それしか見れないと思うんです、
は
い、
まあそうでしょうね、はい、う
ん、でも このなんていうかな、この水の音とか、
はい、
あこの静かな、静かなんです、
普段な
街が、
うん、
静かで、なんかね風も感じて、で水の音も感じて、で空気もきれいで、でこのなんかその神秘っていうものをこれ肌で感じる、そういった街ですね本当に。
ああそうなんですか。
うん、なのでまたね私も本当に行かせていただきたい。実は行った時に、このおやつっていうところでね、この喫茶店で、演歌歌手の方が来てライブをしたっていう、
そうなんですか、
こともあったの、うん、なので私も、私も
あそこで
演歌歌手なんですって言って、あの色紙をね、置いてきましたので。
あそうなんですか。
あのもし行って、まだ私の、そう私の色紙が
なかったらどうしよう、
なかったらどうしよう、
ちょっと寂しいですね、もう削除みたいな。
あ置いてくださってると思います、
ええ、
うん、まあ、そんなことでね、あのぜひともあの、うん、この町に何か風情をそう感じて、ね、もらって、
うん、
なんかこう町をね、なんか本当に、まあ、ここ住むってことはないですけどね、私もこっちの方にいまして、
うんうん、
でもやっぱりこう何か訪れるっていうことはいいかなと思います。
ああそうですか、
ぜひ、はい本当に先週と違って木戸さん、はあ、ほうしか言わないんですけど、あんまり
今日風の盆こういう歌ね、まあまあその、うん、のやつをでしたっけ今日は、
うん、やつをです。
ああなるほどね、
うんうん、まあこれまたね、私もまた富山大好きな町になりましたのでね、
わ、はい、かりました、
うん、はい、また何かあればお伝えしていきたいと思います、
はい、
今週は風の盆恋歌をお伝えいたしました。神秘な街でございます。ぜひ皆様も行ってみていただければと思います。それでは次はエンディングです。さあ、
はい、
うん、風の盆恋歌、とても私は本当にいい歌で、うん、うちの母も好きな曲だったんです、
うん、あそうなんですか、
うん、
まあそのお祭りは素敵でしたよ本当に、まあ僕も見ても、
うん、
いやあの静かな、あの道と聖をので言えば聖のお祭りですよね、
うん、
もう完全な、
うんうんうんうん、
もう全然七夕とかねぶた祭りとか全然違うね、
うん
うん、だからまあ素敵なお祭りだな、まだ大人のお祭りだと思いましたけどね、
まあ、あと日本人のやっぱ性の部分ね、
はい、
もののところにはあのなんかこう
だから風の盆はいいと思うんですよ、うん、けど、うん、その風の盆にその恋愛を絡めるっていうことがあんまりなんかえっと思っちゃうのね、
そのあその小説ね、
そうそれがちょっとなんか嫌だなって、なんかそれに絡めちゃうとなんか変な風になっちゃうんですよ、お祭りがイメージが私の。
そうですか。
それもあって嫌だなっていうのは、
な結構なんかそういう潔白的なものがあるんですね。
そうだから綺麗なもんなんだからなんかむしろねこれで幸せになるとか言ってもらった方が
いやいや別に
いいなと、
モチーフにしたっていうよりもそのただの恋愛小説が、
はい、
で
舞台
そこを舞台になってるってだけですからね、
うん、
別にそこにいいんですよ、それはそれで。
ああなるほどね、
まあ、そういう二人だからこの町がちょうどあったんですよ、はい、そういったことです。
なるほどね、その、うん、いやだからその性の部分を そこに持ってかなくていいでしょっていう、まあ、勝手な私のお祭りを見たイメージからするとすごいなんか厳かなんですよ、
うん、
要は、
うん、
確かに神秘的で、
うん
うん、ピンと張り詰めた感じがあるお祭り、あ珍しいなと思うんですよね。
あそうなんですね、
逆に見ててね、
うんうん、
だからこそなんか
じゃあ何かあの、
うん、もっと
うん、じゃあ、うん、例えばその風の盆こういう盆をね、
うん、
風の盆を、
はい、
あの今度それを物語歌に
まだそこでね例えばあの出会ったとかね、うん、いう方がいいんじゃないかなと、
う
ん、
だからそういったものを物語っていうかねそれを今度詩と歌になんかヒロノさん、はい、ちょっとなんか、
まあまあね、
作ってみましょうよ、
ね
う
ん
ね、
だからそんな、まあ、安倍直美さんの歌をね割れないっこみたいにもうヘドロドロドロみたいなものはやめてくださいよって感じですかね、
うん、だから神秘な街ですからね、
はいはい、
おかいこさんとか
そう
だからそういった何かこうね、その神秘的なものを表現するようなちょっと書きましょうよ。
そうだね、ね、俺はいいと思うけどね。
そうそう、ちょっと不倫だとね、うん、確かにちょっとね、
ドロドロドロしたね。
わかる、わかった。ひろのさん、わかった。ひろのさん。
間違いなんかもう怪我されたような感じ、まあ、こんなこと言っちゃうねいけませんけど、
いや、まあ、あなたの街ではないんですけどね
はい、まあ、そんなことですね、まあ、
そういうことでございます。 まあ、ちょっと話は変わります。阿部直美が8月1日カバーアルバム、はい、全オリジナルアレンジバージョンの、はい、がリリースされます、はい、で6月1日からね、
はい、もう始まって
るんですね。先行予約始まっております、
先行予約って何かもらえるものがあるんですか。
はい、メイキングの、まあ、動画ですね、はい、こちらがつきますので、ぜひとも先行予約は事務所までご応募いただければと思います。
わかりました、
ね、はい、またあの素敵なジャケットになりましたので、はい、こちらも楽しみにしていただければと思います。
わ か,、ね、かりました。
はい、はい、まあ、あとこちらの番組にもどうぞ投稿など お待ちしております。宛先はこちらになります、うん、ファックス番号03-6659-9064、03-6659-9064、メールアドレス abenaomioffice@gmail.com、 abenaomioffice@gmail.com です。皆様からの投稿お待ちしております。この番組は阿部直美と、
はい、平野正蔵で
お送りいたしました。お別れに阿部直美の